次に、文部科学省初等中等教育局国際教育課関百合子課長補佐から、初等中等教育に関わる日本語教育施策につきまして、ご説明をいただきます。
こんにちは、ただいまご紹介に預かりました、文部科学省の初等中等教育局で課長補佐をしております関と申します。お時間お昼、回ってるんですけれども、もしよろしければあと10分ほどお付き合いいただきまして、特に子どもたちに対してどういう施策をしているのかということをお話をさせていただきたいと思います。ちなみに私のお昼ご飯はどうなるんだという心配される方の前にちらっと今事務局からお聞きするとお昼休みを10分後に倒されるそうなので、もしよろしければ安心してお聞きいただければと思います。今日このお配りしてます資料でいきますと、ページは33ページの文部科学省のところ、で34ページから38ページまでの、ところが関連施策としてお話をさせていただきます。先ほどのご講演でもありましたけれども、子どもたちに対しての教育というのは外国人の子どもたちには実は2つの選択肢がございます。1つは、我々が日本人が海外に行った時日本人学校に行くように、その外国人学校に行く、ポルトガル人学校、いろいろブラジル人学校、いろいろあるかと思いますが、そういった外国人学校に行くという選択肢が一つで、もう一つが、現地校に行く、つまりここでいうところの公立学校を選択するという二つの、選択肢がございまして、特に今日はその中の公立学校に入った場合、特にその日本語が、まだまだ使えてない状況で入った時にどうやって授業についていけるようにするか、そのあたりをお話をさせていただきます。まずデータで見ました場合、ちなみにこれ印刷は全部白黒になってますけれども、全ての資料ホームページに公開されてますので、もしカラーで取り出されたい方はよろしければ文科省のホームページもご覧いただければと思います。34ページの、公立学校に就学する外国人児童生徒の推移ということで、平成11年から、のデータを見ますと、増えたり減ったりというところではあるんですけれども、7万人台前半のところ、下のグラフは、日本語指導が必要な、つまり外国籍の子どもたち、外国につながりのある子どもたちといって、でも日本語がもう生まれた時から日本であって日本語が十分に使えるという子どももいますし、一方で初めて来られる、もしくは家庭内言語が日本語じゃないといった場合には、例えばその上の7万人余りの在籍のうちに、その年によりますが 38% から 40% の子どもにとっては日本語指導が必要だという状況でございます。で、じゃあそれに対してさまざまな支援のやり方、アプローチがあるんですけれども、一つには学校の中ということで、課外教員、課外ということは通常のクラスにプラスして日本語指導のための、教員ということで、義務教育小中ですけれども、1385名で、高等学校でも40名を、措置をしていたり、それから2番目の今日ここにおいでの方はいわゆる大人のための日本語など、その地域での、日本語指導に携わっておられる方多いと思うんですけれども、一方で学校に受け入れた場合、学校の先生って別に日本語の何かを学んだわけではないんですよね。教科の免許をお持ちなんです。ですが子どもたちが学校に入ってこられた時にどうやって教えていったらいいかということを、学んでいただくために研修を、もう今年は6月にすで、に行っておりますが、筑波で、毎年やっておりまして、4日間管理職の研修と、それから実際日本語指導に立たれる、学校の先生方に研修をさせていただいております。で、3つ目、就学ガイドブックの作成、実はお講演でもありました、公立学校に行く、もちろんその、いうことに関してはそういうシステムがあるんだとか、その日本の学校はどういう状況かというのをやっぱり来られた時に その先ほど最初に話した選択肢の一つとして2つあるうちこういうものがあるんだよということを知っていただこうということで、実は去年から、まあ、よく行政 で皆さん連携してくださいねってよく言います、ね、我々もしようではないかということで、法務省の入国管理局で、この修学ガイドブックの案内7言語あるんですけれども、それを置いていただくようにしてます。で、それに思って、例えば子どもがこういうふうな、あの選択肢があって行きたいということであれば、行きないの教育委員会に登録をしてっていうことができるように、最初の入り口のところから我々はこういうふうに受け入れますよということをより積極的にアピールしようということで置いてます。で、毎年毎年入管の方には資料をお出ししてますし、これもホームページで、それぞれの言語で、ダウンロードもできますので、作り方ちょっとその言語とそれから日本語とということで対になったものがありますので、もしまたよろしければ見ていただきたいと思います。で、4番目はこれはちょっと非常に義務教育の中の話になってきますけれども、そういった学校家庭地域の中での連携事業として、子どもたちが、クラスに入っていた時に最初にそのサバイバル日本語などそのあたりから含めて、よくそういう初期指導は子どもたちはすぐ喋れるようになるんですよね。でも実際にクラス授業についていくっていうことに対しては非常に難しい。当然その言語、あの学習言語というのはことで、ようやくそのあたりが皆さんに認知されてきたんですけれども、非常にそのあたりが難しいということで、ここのブリッジができるような支援というものをあの補助事業としてやっておりますし、それ以外にも総合的な学習支援事業、このあたりは、次のページで見ていただいた方がいいと思うんですが、そこで やろうとしているものがすでに成果物としてなったのが36ページ、まず手引きですね。これは去年に配布したものなんですけれども、見ていただくとこれカラーで案外これ非常に薄くって分かりやすくて評判がいいと言っていただけるので、もしよろしければ自分これのいいところは自分の関わりのあるところからまず見てもらう。でそのうち余裕が出てきたら、例えば受け入れるその自分が学校の担任の先生だったら担任のところだけまず見てもらう。でそのうち日本語の指導のところを見てもらったり、で当然教育委員会のところを見てもらったり、それぞれの立場で何をするんだろうということが書いてあるものなんです。ですので、それがお互いにそれぞれのやるべきことが分かれば、じゃあここはこちらがやるから、まあ、そちらがやるということで、なんでしょう、役割分担をしながら、目的としてはその下の方にありますように、本書によりそれぞれの立場の方がまあどう関わってどう指導していくか、そして家庭や地域 NPO、 子どもは地域の宝といいますけれども、そういった方々と学校だけではない、その地域との結びつけの中でいろいろな体験をして育っていくということを手助けしていただけるような取り組みを、まあ、例も含めて、お出しをしております。あとちょっと時間ありますね。そしたら最後にもう一つ、カスタネット、さらに手前味噌で恐縮ですが、これも非常に使ってみた方は本当にいいとおっしゃいます。なんでいいのかというと、これも私ども大学で連携をしてほとんどゼロ予算で作ったんですけれども、なんでゼロ予算かというと、各都道府県教育委員会もしくは地元で使っていて良かったものを文科省に登録をさせていただいてるんです。でこれは現場の先生が例えば教材検索っていうところをここをクリックします、もしくは文書検索っていうのをクリックする。じゃあその後どういうのがっていうのが、次38ページ見ていただくと、これは教材検索の例ですけれども、数学であるとか小学校であるとか、言語それぞれの科目が出てきて、それにヒットしたものがプリント、データが出てまいります。でそれをプリントアウトして授業に使っていただくことは可能ですので、例えば散財地域など子どもたちが初めて入ってきたといって、当然学校にノウハウがないような時、全部一人で抱える必要はないんですね。他の地域でやっている、またその外国人の子どもたちがいる地域というのは、その多かったり少なかったり全くいなかったりということが本当に様々なんですね。でニューカマー、オールドカマーといって漢字圏だったり、もしくはそうじゃなかったりとか、もうそれぞれ違う。ですので自分にとっていいなと思う例というのは全然地域によって違いますので、この中から自分のところにヒットしそうな使えそうなものを取っていただく。 で、文書検索というのは、例えばこれは保護者の方は、子どもたちはどんどん学校で日本語を覚えていっても、保護者の方は、まあ、先ほどの日本語教室のお話もありますが、なかなか就労しながらだと難しいといった時に、学校の事務所の事務連絡は読めなかったりするんですね。修学旅行の案内、なんとか検査の案内で、もしくは荷物の案内、というものを、その言語に翻訳したものを文書検索で探すことが可能なんですね。ですので、そういったものを活用していただくとともに、まあ、自分たちもそういう、活用した場合に、もしご地元のところで何かそういうデータがあるなら、アップロードしていただいて、みんなに使えるようにして、まあ、それぞれでちょっとずつ力を出し合いながら、全体として子どもたちが、学校で学んで、地域で学んで、いわゆるその定住外国人ということは、日本の中でその学校に進学して就職してという、その将来の見据えた勉強ができるような、活躍ができるような子どもたちに育てていきたいと思っておりますので、もしよろしければ、このあたりも皆さんにお帰りになられてからでも結構ですので、見ていただいて、またご意見などもありましたら、こちらにお寄せいただければと思います。それでは最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。